おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの藤井正弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今週はですね、コロナ時における働くことと生産性についてお話を伺います。まず端的に働くとは一体どういう意味でしょうか。
そういうことなんですよね。今日本国民も大多数が雇用されるということでの働くという考え方をしています。
はい。
で、我々は自営業だとかですね、八百屋とか魚屋で働くというようなそういう考え方はかなりなくなってきました、
はい、
本来はやっぱり働くということがですね、前提にその中で雇用されると、雇用するというふうにしていかないとなかなかこれからは難しい時代になってくるんじゃないのかなと思います、
はいはい、
今回でもコロナの時一番問題になっているのは、ね、テレワークというものが出てきたわけです。
そうですね、
はいはい、大企業はかなりテレワークができるようになりました、
はい、
だから中小はなかなかうまくいかない、
うん、
ね。でどんなもので起きてくるか言ったらテレワークをしました。だから大きなスペースいらないと、
はい、
ですから都会に本当に全て置かないかんかというような考え方、うん、都会で働くとかですね、
はい、
満員電車乗って朝晩行かないかんのかとかね、そういった意味で働くという考え方が雇用という面からも非常に、雇用はされてるけども働き方が変わるというのが今回のコロナは非常に大きなインパクトを持って本当に大事な変わり目だと思います。
そうですね、
だから生産性がすごく悪いんです。OECDが出している生産性で言うとですね、上から数えてベストに入れないんです、
はい、
今回のコロナを契機にその働き方を変えることによって生産性を上げれないかと、それを逆に言うと上げれないと日本の将来はある意味ないんじゃないかなと、
はい、
まあ、それが一つはテレワークですし、これから出てくる AI の問題です、
うん、
東京大学 の池谷先生がここ10年ぐらいの間に AI がどんどん進歩していくと、うん、既存のですねワーカー的な仕事の7割はなくなるんじゃないかと言われてる、
はい、
そうすると働き方を変えていかない、うん、働く側の人経営者も変えていかないと残れないんじゃないかと、
はい、
まあ、これがたまたまコロナが出ましたんで、うん、コロナとの共存共栄と言われますが、それを図る中で生産性をいかに上げて基本の中で残っていくかという非常に大事な時期に来てるんじゃないかなと思っております、
はいはい、そして前回人材の雇用という部分にお話、ね、はい、ありましたけど、これも重要になりますよね、はい、
そうです。ですから、うん、まず採用するとき面接、企業にとって優秀な人をいかに取れるかということをこれから考えていかなきゃいけません、
はい、
富山は特にそうなんですが、60歳定年が上がらないんです。高齢者はいっぱい働いてるんですが、定年が60歳の企業の割合が全国でも非常にベスト5に入るんです、でこれがある意味今回非常に良かったかなと、それどうしてか言ったら高齢者は割と期間雇用してるんです、
はい、
それで今回非常に苦しくなった時に申し上げる期間が終わったから高齢者だから年金も当たるからちょっと仕入れといてねという、そういったですね、一種のクッションに使われたと、
はい、
だからこの高齢者というのは今後どういくのかと、うん、これは各人が自覚するともに企業も非常にこれからの非常に大事なところだろうと思います、
はいはい、そういう意味でいきますと今後の働くということに向けてはなかなか考えなくてはいけないところが多いですね。
そうなんです、
はい、
これからその辺が非常に大事になってきまして、賃金に見合う先ほど言った生産性という考えたときにいかに高齢者の生産性を維持しながら企業に貢献していただくかと、
はい、
これがトップにこれが問われた非常に大命題だと思います。
はい、その部分が本当にこれからの人口減少時代に向けての対応力ですね。
そうです、この対応力うまくいったところから生き残れるわけで、まあ、ただただ数だけ合わせてやっていくという時代では終わったなということで、その中で AI をどうやって活用して生産性をいかに高めていけるかと、まあ、もう一つ言うとコロナとですね共存共栄をどう図るかと、大変な命題じゃないのかなと思っております、
うんうん、これから先今そこがポイントになってくるんでしょうかね。
そうなんですね。で我が家ですね有名な京都の清水寺の館長をしていた大西良慶さんという100歳以上生きられた方です、
はい、
この方が88の米寿の時にですね、健康というすごい力強い書かれた字があるんです、
はい、
私もだから88まであれだけ健康で生きれる、今皆さんもですねそういう形での社会になっていけばいいんじゃないかなと思います、
はい、
あまりですねその過敏に陥るんじゃなしに、やはりそういうと自分のよく心を考えた状態で、まあ、あんまりストレスかからないと言いますかね、
うん、
長生きできるようにいい健康を保っていくというのはこれから人生に問われるんじゃないのかなと思います、まあ、それも働き方にどう応用していくかということも、まあ、経営者並びに働く人の知恵として今後見つけていかないかんだろうなと思います。
そうですね、はい、健康は本当に働く上でのベースですからね。
そうですね、はい、
はい、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの藤井正弘さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。